祉の南キリスト教会の皆様、教会組織10周年おめでとうございます。そしてこの感謝礼拝、心から感謝いたします。日本バプテスト連盟理事、豊前キリスト教会で牧師をしております本山大輔と申します。日本バプテスト連盟317教会伝道所を代表しまして、お祝いを申し上げます。理事になるとですね、式典によく呼ばれるんですね。そしていろんな方々と顔を合わせますけれども、まあ私も理事ではない時にいろんな式典に出ましたが、いつもですね、理事の祝辞ってなんであんなに長いんだろうと常々思っておりました。そして私は理事になってですね、なるべく祝辞は短くしようと決意してですね、これで今回で今年3つ目の祝辞なんですけれども、書き出すとですね、ちょっとその教会の思いがこう溢れて長くなってしまうんですね。なので今までの理事の先生の話長いと思っていて申し訳なかったなと私は反省しているところであります。今日もできるだけ短くお話ししたいと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。筑紫の南教会は私は初めて今日来ましたけれども、私がこう現在牧会させていただいてます豊前キリスト教会は、実はこの教会に本当に励まされた教会の一つです。豊前キリスト教会は実はですね、第61回連盟定期総会において教会組織を果たしました。その2つ前の総会において、先ほど梅木さんがおっしゃった第59回連盟定期総会において筑紫の南教会は連盟加盟を果たされたわけであります。私教会でですね、ちょっといろいろこう探したんですけれども、この議案書、この中には本当に筑紫の南教会の方々がどんな思いで連盟加盟をしようとしているのか、そのことがたくさん書かれていました。またここにあります議事録、ここには連盟諸教会が筑紫の南教会が加わってくださることを喜び、またどんな教会か知りたいと思ってたくさんの質問をし、梅木さんがその応答されている記録が残っております。本当に素敵な記録です。実は私たち豊前キリスト教会は本年ちょうど70年を迎えます。しかしですね、私たちはその70年の間で62年間伝道所の時代を送りました。日本バプテスト連盟で教会組織を果たすまで最も時間がかかった伝道所は豊前キリスト教会なんですね。私が牧師になって教会組織をもう一回目指そうとしている中にあって、どんな教会が連盟加盟していくのか、教会組織をしてどんな教会が連盟に入っていくのか、私にとってはいつも関心がありました。そして連盟総会の中でほとんど私たちと同じくらいの財政規模、同じくらいの礼拝出席者の筑紫の南教会が教会組織を果たされて連盟加盟を果たされているその姿を見て、豊前教会は私たちもできるんだ、そういう励ましを受けたんですね。決して筑紫の南教会の方々は豊前教会を励まそうと思われたことはなかったと思いますが、私たちは本当に嬉しい気持ちで励まされてきました。福岡県の片田舎にある豊前教会、かつては連盟加盟なんかあの教会も一生できないよって言われたんですね。しかし励ましを受けて皆さんに、私たちは本当に連盟加盟をすることができました。そして筑紫の南教会も10年経って、きっとあの頃の思い、連盟に加盟された時の思い、共に協力伝道を担おうという思いを今でも持っておられるのではないかと推察されます。そして今日実際に礼拝に出てみて、やっぱりそういう思いを持っておられるんだなって、梅木さんのお話を聞いて、私たちを受けるたくさんの宣教者を受けています、一方で協力したいんだとおっしゃってくださった、協力伝道の営みがここにある、そのように思わされました。日本バプテスト連盟は現在気候改革の真っ只中にあります。本年度から新しい気候での活動がスタートしました。かつてあった宣教部、総務部、その2つはなくなり、宣教部の5つの室、その5つの室に主事を置く体制もなくなりました。 これまでのように連盟が主催する集会、そういうものは少なくなっていくと思います。しかしそれは決して財政規模が小さくなったからとか、連盟に力がなくなったからとか、そういうことではありません。私たち日本バプテスト連盟はこれから新しい視点として諸教会が主役になる、諸教会からさまざまな出来事が起こされていく、今までのように連盟が何かをやってくれる、トップダウンからボトムアップの組織にもう一度立ち直っていこうじゃないか、そのような思いで機構改革を行っている最中です。バプテスト教会は信徒の教会と言われます。それぞれの教会、各個教会がその働きの中で信徒がいなければ教会は成り立っていかない、そのような道を私たちは選び取っています。しかし各個教会が一つの教会でやっていくことにはやはり限界があります。主イエスキリストも12人の弟子、またたくさんの弟子たちを連れられて福音宣教をなされていきました。協力伝道はそれと同じだと思うんですね。協力して全日本にキリストの光を届けるために、もちろん海外も含めて福音宣教を担う宣教団、協力団体として日本バプテスト連盟は形作られています。今日も多くの福岡地方連合の教会の方々がご出席くださっていますが、これをまさに協力伝道の営みだと私は思います。そして私今日ここまで電車で来たんですけれども、本当に反省させることが一つありまして、私今日原田駅を目指して来ているつもりだったら、春田駅って全然違う駅の名前でびっくりしたんですけれども、春田って読むんだなって、筑紫野の春田って読むんだとびっくりしました。私の願いとしては、連盟理事の全体の願いとしては、ぜひこの筑紫野の春田の土地から日本バプテスト連盟加盟教会のために福音宣教の実り、また苦しさ、喜び、そういうものを発信していただきたいなと願っています。筑紫野南教会が神様から受けた祝福を共に喜ぶ仲間として、本当にたくさんの事柄を発信していただきたい。そして私たちはさまざまな出来事をやはり連盟の中で行いますので、協力伝道献金、進学校献金、世界祈祷献金など積極的に捧げていただければ幸いに思います。筑紫野南教会は現在1000人牧師がおられないと伺っております。これは他派から見れば不思議な姿かもしれません。しかしバプテスト教会においては牧師がいるけど信徒がいない教会っていうのはありえないわけです。しかし信徒はいるけど牧師はいない教会、それはバプテスト教会に成り立ちます。たくさんの方々が信徒説教者として立てられているとも聞きました。自分たちの教会のメッセージを自分たちで紡いでいく、その豊かさに本当に驚かされます。また宣教だけではなく教会の多くの働きをこの教会に集われるお一人お一人が担ってくださっている、牧師に任せるんじゃなくて私がこの教会です、そう言ってやってくださっている、本当にバプテストとして素晴らしい教会が立たされているなと思うと同時に、牧師のいる教会って何だろうということもまた問われます。筑紫野南教会の二十数年の歴史の中にあって、これからの10年また20年どんな思いを持って教会を作っていかれるでしょうか。時代は本当に移り変わります。コロナもありました。未だにその影響も受けていますが、どんなに時代が変わってもキリストを主と信じる私たちはその時代の荒波に揺らぐことなく、主の福音を述べ伝える中でこの世界の平和を望み、痛む者と共に生きさせていただく教会の働きは変わりません。変わらない福音がこの筑紫野市春田の地から語り続けられていくこと、そして同じ働きを全国の教会が担っていること、日本バプテスト連盟の働きを共に担ってくだされば幸いです。本日は誠におめでとうございます。
皆様こんにちは。実は私ですね、今日の祝辞をですね忘れてしまって、高速 U ターンして戻ってきたんですけど、大変飛ばしてまいりました。でも今ようやっと落ち着きました。ありがとうございます。 もう神様に祈りました。どうしてこのようなことがあるんだろうかなと思って、あれは申し訳なかった、私が余裕ありすぎて一旦家に戻ったことが間違いでした。まあ、こういう告白はどうでもいいんですけども、ちょっとやはりこのせっかく来た教会にですね、なんかいろいろ思いを持って来たのにですね、なんでこんなことしてしまったんだろうという、本当に私の恥ずかしい思いを冒頭に申し上げて申し訳ありませんでした。本日は筑紫の南キリスト教会の皆様、本当にですね、教会組織ですね、10周年の記念礼拝、本当におめでとうございます。福岡地方連合41の教会伝道所を代表いたしまして、副会長、木村典子がご挨拶させていただきます。なぜ私がご挨拶するかということはもうご承知のように、会長が選挙されましたので私が代わりということですけども、どうぞ、我慢じゃないんですけど、どうぞよろしくお願いいたします。ここですけども、2001年、先ほどもお話も出ましたけれども、4月にこの春田地域で伝道が開始され、それから2021年の3月に20年というですね、この伝道の歴史がここに刻まれたわけです。私が読ませていただいた、先ほども会長がご案内されたように、筑紫の南キリスト教会の20年の歩みを先に送っていただきました。八田さんの方からですね、ご準備していただきまして本当にありがとうございます。この証し集をしっかり読ませていただきながら、本当に教会の皆様がですね、この教会への熱い思い、そのようなところがですね、たくさん書かれて、特に役員の方を中心とした方々の信仰の証しが記されていました。さまざまな課題に対しての取り組みというのをですね、どの教会もあるでしょうけれども、特にこの筑紫の南キリスト教会では、信徒懇談会で情報の共有をされながら、それから進めておられるとありました。それは本当に教会形成を進めていく上では本当に大切な流れではないかと思います。目の前の目的に向かって一つ一つですね、駐車場が与えられ、あるいは街道が建てられ、こうした課題がですね、一つ一つ階段を上っていくように、教会組織やそれから連盟会加盟へとクリアされてまいりました。それは母教会である筑紫の二日市キリスト教会のお支えやお働きも大きかったことと思います。その後は自立された教会運営を進められ、本当にあらゆる可能性にチャレンジされる筑紫のキリスト教会の皆様のパワーを本当に感じられました。しかしその後、牧師のですね、やむを得ない辞任などの局面もありながらも、教領牧師が与えられ、幾多の困難を共に乗り越えられました。コロナ禍においても本当に礼拝を休むことなく守られたことは、神様の大いなる励ましの宮座だと本当にそのように明かしされています。昨年22年度からは主任牧師あるいは協力牧師もおられない中、先ほどもありましたね、お話がありましたように信徒宣教者も与えられ、そして、礼拝の説教体制は本当に感謝のことに、さまざまな方のつながりから、教育者の方や元牧師の方、他教会の信徒の方、そのような方々のために協力がなされてきています。これまでの節目に教会にとって何が必要なのか、また何を大切にするのかと模索されて歩まれていきました。次の新たな10年、本当に節目節目にこの教会は立たされてきましたけれども、この新たな10年に向かって羽ばたかれるのではないかと、そのように感じます。神様はどのような技を見せてくださるでしょうか。筑紫の南キリスト教会の皆様はすでに歩みが始められ、教会組織をしっかり踏まえて成長されておられることに本当に敬意を表します。私たち、自分の教会でなんですけれども、このように節目節目にですね、こうきちんとことをなすという皆様にこうお願いするとか発表するとか、そういうことは全く されてきてないというのが、すごく自分の中では本当にこの教会は素晴らしいなと、そんなように神様に私もねだりたいなと思うぐらい素敵な教会だなと、しっかり教会組織ができてらっしゃるということを改めて感じさせていただきました。これからはまた牧師招聘というですね、ビジョンによって準備が進められていると思います。教会の皆様にとっては本当に牧師を迎える準備、いくら信徒の教会であったとしても、やはり牧師を迎えられることのまた喜び、またその力になってきます。これからの福音伝道にもおそらくそれが必要になるのではないかなと、そのように思わされます。 だからこそまさにこの神様の技がですね、この教会に働いてくださる、そしてそれが益となることをしっかり皆様が体現されていることと思います。連合ではこうした無牧師教会に対して説教支援の調整役などのコーディネーターとして、先ほども選挙いたしました踊り会長が中心になって行っています。決して一方通行ではなくですね、常に対話を私たちは重視して、そして会長は連絡調整をしていきます。現在福岡地方連合内でも無牧師教会がございます。そんなある中で連合はバプテスト連盟の各教会主義を尊重しつつ、そして決して孤立をさせない、そのような思いで教会の課題を共に取り組んで伴走しています。連合41の教会伝道書は41通りの視点、可能性、証がたくさんあります。どうぞ皆様の中でお困りを助けるべく連合は尽力いたします。それは会長が申し上げておりますですよね。はい、よろしいかと、はい、はい、ありがとうございます。尽力いたしますので、どうぞ大船に乗った気持ちで、はい。また連合諸教会を助けと必要た際には多くの示唆をいただきますように、どうぞ、皆様お願いしたいと思います。今後とも地方連合の協力伝道ともに担ってまいりましょう。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。
筑紫の南キリスト教会の皆さん、教会組織10周年おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。母教会から今日は5名出席する予定でしたが、4名出席しております。来る際に、この教会を最もよく知っているであろうと思われる山中佐紀夫先生が玄関にいらっしゃったので、一人欠員出ました、一緒に行きませんか、声をかけましたところ、礼拝出席、そして各界の礼会に出て疲れていらっしゃる、もう寝ますって、92歳という年齢を考えていただければご容赦いただきたいな、むしろここに彼女が来るんではなく、ぜひ二日市に佐紀夫先生に会いに来てください。母教会を代表してご挨拶申し上げます。初めてお目にかかる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この筑紫の南キリスト教会の教会員の方でね、私は2003年4月からこの筑紫の南キリスト教会が伝道所時代だった時からの牧師をしております。母教会の牧師です。以来この筑紫の南キリスト教会が教会組織に至るまでの毎年8月年に一度証人と一緒にメッセージに来ておりました。開拓当初はこの場所ではなく筑紫神社の参道沿いにありました。今日も懐かしいなと思ってそこに一緒にこう同行者と車で前を通りましたけども、発見することができませんでした。先ほど梅木兄弟に、どこだったですかねって確認して、それほども随分前のことだったのかもしれません。2階建ての建物の1階、そこを借りてね、なさってらっしゃったあの頃が懐かしいなと、そのようにも思っておりました。皆さんね、理事もね、連合の代表の方もね、もちろん会長もね、さまざまな資料から取材をした上でね、ここで話をなさったけれども、私はね、自分に取材をしてまいりました。私、日記をつけております。その中から一部抜粋して引用します。2013年4月28日終日、2013年度初等総会議題丸3、筑紫の南活動計画、教会組織承認及び連盟加盟申請、筑紫の南伝道所へ総会後 承認議事録を作成押印後、梅木兄弟に手渡しをした。私、総会が終わってほっとして一人天杯湯へ行った。これが2013年の4月18日の出来事でした。2013年5月19日、主日雨。昼食後、筑紫野南伝道所、教会組織、感謝礼拝、および茶話会に出席。雨が降っていたので、今日はどうかなと思っていたが、雨が上がりよかった。全体で120名くらいの出席だった。二日市教会からは20名くらいの出席だった。当時ね。祝い金持参。帰宅したら昼のカレーが鍋いっぱい残っていた。それを夕食にした。こんなね、自分のプライバシーなこともね、こんな公の場で言わなくていいのかもしれないけれども、まあ、性分だったら許してください。2013年11月13日水曜日、連盟総会。総会議案、筑紫野南教会連盟加盟が承認された。竜田旅館踊り慎一郎先生と熊本愛泉の牧師先生との3人部屋だった。記憶って忘れていくんだけども、こう残しとけば、ああそんなことがあったのかなっていうことをね、なんか思い出して。でもそういう時をこう考えると、今日ね、母教会から4名です。教会組織した時は20名応援に来てた。そんなことをね、非常にこう思い出されております。2013年、日記はここまでです。ここからは日記じゃない話です。2013年度教会組織をなさった時の写真が、この筑紫野南キリスト教会のホームページに掲載されています。教会組織の規約の共有不足から生じたあの緊張感、120名のあの緊張感、何とも言えない雰囲気を思い出してます、あの写真を見ながらね、うん、あれから10年間経ちました。早いもんですね。この10年ほどの10年はどの教会も例外なくコロナウイルスの影響を受けたでしょう。そしてこれからの10年はこれまでの10年とはまた違った新しい10年になると思います。そして新しい景色が見える10年になるんじゃないかなと私は思っております。そう思うとワクワクして楽しみです。どんな10年になっていくんだろうか。私は時代が変わっても教会形成にとって大切なのは2つじゃないかなと思っております。2つとも聖書の箇所からなんですけれども、1つは詩編の119編の105節、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。そしてもう1つはコロサイ人への手紙1章の18節、御子はその体である、教会の頭である。この2つじゃないかなと思ってます。教会はいろいろと考えること、悩むこと、どのように進んでいけばいいのか、非常に迷うことも判断を迫られることもあるかもしれません。しかし御言葉はどう言っているんだろうか、そして中心はキリストが教会の頭です。この2つが時代が変わっても変わらない教会形成にとって重要なことじゃないかな、私はそのように思っております。筑紫野二日市キリスト教会の毎週の週報および毎月更新する祈りの項目には、御教会の教会組織以降も今も福岡南伝道所、そして筑紫野南キリスト教会の教会形成のためにお祈りし続けています。これからも確かな歩みが守られますように。おめでとうございます。
鳥海バス鉄協会が 30周年を迎えたときに、鍋倉勲先生が講談で開拓伝道という大きなスローガンを打ち立てられました。それに乗じて有志の信徒たちが力を結集して筑紫の二日市に白羽の矢を当てて開拓伝道いたしました。その筑紫の二日市キリスト教会から初めての伝道所としてこの筑紫の南キリスト教会が始まったということを今思い出しております。私は、福岡南キリスト教会と紹介されましたけれども、正確にはまだ教会ではない福岡南キリスト伝道所というのみなんです。僕は伝道所でも構わないというそのような思いでやっています。で、今日時間もすごく経っていますので本当に短くお話したいと思っていますが、一つはこういう本を私は最近読みました。振り向けば未来が見えるという本です。唐津の農民作家の山下宗一さんが書かれた、亡くなられた後の遺構集も含めて記念集が出ました。振り向けば未来が見える、まあ、そのところからですね、この過去についてのあるいは現状についてのものについてはいろんな先生方が説明されましたので、私はこれからの未来について具体的にどんなことを考えていったらいいのかということを話したいと思っています。何か前かの説教で私は母と子供のベツレヘムという題でお話をいたしました。皆さんご存知のようにベツレヘムというのはパンの家ということなんですけども、私はこれからの教会の一つの働きのビジョンとしてお母さんと子供のための働きを大きなスローガンとして掲げていく必要があるのではないかと思います。つまり具体的に現状の母と子供の様子を見たときに、本当に教会が手を出さなければいけないことがたくさんあると思いますね。そういう点でぜひこの筑紫の南キリスト教会はそういうビジョンを具体的に持ってスタート、新しいスタートを切ってもらいたいというそのような思いがいたします。幸いに梅木先生、それから梅木夫妻は本当にそのような子どもの福祉教育についての専門家でありますので、ぜひ具体的にこの筑紫の南キリスト教会が次の20年30年に向けてですね、どのような具体的な旗を振っていくかということを考えていただきたいと思っています。僕は僕の、まあ、福岡南の夢としましては、さっき言いましたように母と子どものベツレヘム、母と子どもが本当に集えるそのような場所を作っていくのが私に与えられた神様からの使命ではないか、単なる幼児教育とかそういうことではなくて、もっと広い深い意味の、まあ、お母さんと子どもの、集まり場所っていうんでしょうか、そういうことを考えていきたいなと思っています。ぜひ福岡南、筑紫の南キリスト教会もそういう方向でこれからの社会に必要な人たちへの手を差し伸べる、そのような教会になってもらいたいと思っていました。それからたまたまなんですけども、 2,3 日前ですかね、皆さん方の教会の方にも都市教会の野中先生がお米を届けられたと思いますね。僕のところも5キロのお米を4袋頼んだんです。その時に野中先生がわざわざ車に積んで持っていってくださったんですが、立ち話でしたけども、先生のところから送ってきました教会を新しく建てられる、あれを読みました。そしてそれをちゃんと修法のところに閉じております。先生どのような教会を建てられるんですかという話になったんです。先生の答えは非常に興味がありました。まず設計者は地元の人に頼んだとおっしゃった。それも教会を建てたことがない方に頼んだとおっしゃった。これ素晴らしい冒険だと思いますね。やっぱり そういう牧師のこう新しい考え方を、新しい教会を建てるという夢の中に持つということは素晴らしい、やっぱり野中先生らしいなというふうに思いました。そしてどのような建物を建てるんですかと言ったら、公民館とおっしゃいました。僕は今子ども食堂というのをやっていますけども、子ども食堂のあのリーダーは、各地域に公民館があるじゃないか、あの公民館を使って子どもたちのために何かすればもっと素晴らしい活動ができるんだということを講演でおっしゃったことを思っているんですけども、ああそうか、野中先生は誰でも入ってこれそうな、入ってこれる教会を建てたいと思っていらっしゃるんだなというふうに思いました。地元の一般の、しかも教会を建てたことのない人にどんな建物を先生は建てられるのか、僕は興味津々です。その時一つだけ僕申し上げたのは、先生、台所だけはご婦人方に十分意見を聞いて素晴らしい台所になるように作ってくださいって、ということは先生即座にご忠告ありがとうございますと言って、そのこと聞きました。僕もやっぱり子ども食堂をこう1年半近く続けてますけども、やっぱり台所って大事だなと思いましたね。ぜひそういうことを具体的になさる、そういう教会も私たちの一つの目標になるのではないかと。やっぱりこの筑紫の南キリスト教会も素晴らしい信徒の方々、梅木ご夫妻をリーダーとした人たちがいらっしゃいますので、新しいビジョンで新しい社会に必要とされる教会を形成していっていただきたいと、そういうことを思って今日お祝いの言葉に返させていただきたいと思って話をいたしました。どうも10年の教会組織おめでとうございます。どうぞ皆様方のご活躍を私はこう見ながらですね、3年先輩ですから、ここは見ながら自分自身の教会形成への夢を持ち続けていきたいなと思っています。今日本当におめでとうございました。ありがとうございました。